では今日のメッセージなんですけども、御言葉と共に生きるというふうな題をつけさせていただきました。これは祝福を受け取る秘訣ということでサブタイトルをつけさせていただきます。今日の聖書箇所は使徒言行録の17章10節から15節、新共同訳聖書では247ページになります。この聖書箇所は一応2箇所、前半と後半に分けてお話をさせていただきます。共有画面の方にも聖書は出ますので、ご一緒に見ていただいても構いません。では、前半の方を見ていきたいと思います。兄弟たちは、直ちに夜のうちに、パウルとシラスをベレアへ送り出した。二人はそこへ到着すると、ユダヤ人の街道に入ったと書かれています。先週、パウロとシラスたちは、福音を述べ伝えていたときに、妬み、ユダヤ人から妬まれてですね、そして暴動が起こり、追い出されるような形でですね、次の町に行ったというところの続きになります。そして、やはりユダヤ人の街道、聖書が読まれる場所に、聖書が読まれている場所に行きました。これがですね、この写真が、ベリアのユダヤ人の街道というところで、イスラエルにありますけれども、復元とか、こういった感じのところに行ったということで、ちょっと参考にしていただければと思います。こういうところに二人が入っていたのだなというふうに、イメージをしてください。ここのユダヤ人たちは、テサロニケのユダヤ人よりも素直で、非常に熱心に御言葉を受け入れ、その通りかどうか、毎日聖書を調べていたとあります。とても素直であった。つまり、御言葉を素直に聞こうとした。反抗、そんなことはないじゃなくてですね、この二人が、パウロとシラスが語っていたことは、イエス様についてです。イエス様こそ、あなたたちが待ち望んでいたメシアです。救い主です。そして聖書の予言通り来られて、そしてあなたたちのために、神様との和解の道、平和の道を備えてくださいました。神の命を受けられますよというふうな福音を伝えました。そしてそれを聞いたときにですね、本当だったら私たちも信じたいと、素直に認め、そして本当かな、どうかな、あの旧約聖書の言葉は本当にあのパウロとシラスが語っている通りに、本当にそうなのかということで、熱心に毎日聖書を調べていたとあります。旧約聖書の予言、パウロさんやシラスさん言った通りかな、本当だということで、自分で聖書を読み調べた。ということです。そこでそのうちの多くの人が信じ、ギリシア人の上流婦人や男たちも少なからず信仰に入ったと書かれています。あ、この方は本当に間違いない、私たちも信じると、イエス様を主として受け入れる人が加えられたということです。今日はですね、まず最初に少し聖書についてお話をしたいと思います。皆さんの手元には聖書がありますし、今はですね、アプリで無料で聖書を読むこと、もしくは読み聞かせを聞くこともできます。本当に無料で手元にあるのが当たり前というものになっているかもしれません。しかし、この聖書というものは、神様が私たちに与えてくださった本当にラブレターであり、この聖書を守るために命がけで多くの人が関わってきたものです。この聖書は全66巻、新約旧約ありますけども、旧約聖書、この当時ベアの人々が持っていたのは旧約聖書です。39巻。イエス様が生まれる前に書かれた古い約束、旧約と書きます。イエス様が、預言者や、ダビデや、ソロモンなどの王様などが執筆、編集していきました。そして、今私たちの手元にあるのは、イエス様が生まれた後に書かれた新約聖書、新しい約束、イエス様が与えてくださった、そしてイエス様によって成就したことで、私たちに新しい契約の中に入った、新しい契約、新しい約束の聖書ということで、イエス様の弟子たちが書いた約27巻が付け加わっています。この聖書は、執筆期間約1500年、そして約40人の人々によって書かれました。この聖書は聖書の中自身にですね、聖書自身に聖霊によって、神の霊感によって書かれたと書かれています。ですから、多くの人が1500年という長きにわたって書かれたにもかかわらず、 まるで一人の著者が、それは聖霊様ですけども、によって書かれたかのように、矛盾なく書かれています。このような本は、世界中どこを探してもありません。そして、この図、聖書関連箇所相関図というふうに名前がついていますけども、これはですね、何かというとですね、この下の方にビロビロビロビロビロビロビロと伸びているものがあると言います。これはですね、実は、創世記から黙示録までの各章の章を表しています。この真ん中の方にビヨンと一本長く伸びているのわかりますか？これは聖書の真ん中にある詩編、119編です。この119編は聖書で最も長い章です。176節ありまして、約10ページにわたっている長いところです。だから長いです。ビヨーンと長いです。だからこの章の長さがこの長さで表されています。そして、だから創世記から黙示録までの聖書の章がダーッと並んでいて、そしてこの上の半分の虹、半円を描くようなものは、その章と章がつながっているところを示したものです。皆さんの聖書では、聖書によってはですね、注釈として、この聖書はここと関連がありますぞというふうに書かれているところもあると思います。そのようなものをですね、63,779 箇所を一応つないでいるのはこの図です。ですから、聖書は相互に、聖書のこの旧約の予言は新約のここで成就したであるとか、旧約の中どうしても聖書に書かれた昔とこの部分はここの時になったとかいうふうに、聖書の箇所それぞれが実際に実現していることがお互いに絡み合っているようになっています。それがこのように無数にリンクし合っているのが聖書です。ですから、聖書を調べるということは本当にそうかどうかを確かめることができるとです。だからベリアの人々はイエス様は救い主ですというパウロとシラスの言葉を聞いたときに、旧約の予言、旧約聖書を持っている予言を見ながらですね、確かにイエス様は、この書かれているこの箇所にも、この箇所にも、この箇所にも、ユダヤのベツレヘムで生まれる。あ、なるほど。書かれている通りだ。イエス様が生まれる前に書かれた予言の成就を確認していて、確かにこの人は救い主だということを調べました。その中でも特によく引用される場所は、イザヤ書53章です。苦難のしもべというふうに題されるところで、イザヤの53章すべてがその予言になっています。有名な部分では、彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平和をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたというふうに書かれています。イエス様が十字架にかかる約800年以上前にこの予言がなされ、一体これは誰のことだろうか、わからなかった場所です。でも、イエス様が来られた時に、ああ、イエス様の十字架によってこのことがわかる、理解されるところになりました。あまりにもその描写、あまりにもその予言がイエス様を表しているために、後の人は、このイザヤ書の53章というのは、後から後の人々が付け加えたものだというふうに疑う人も出ました。それほど、メシア、イエス様の姿を明確に表している場所です。しかし、1947年、イスラエルの司会で、司会文書というものが発見されました。イスラエルで。これがその発見されたクムランという洞窟なんですけども、そこでですね、羊飼いの少年が、そこに、壺ですね、壺を見つけました。その中にですね、多くの巻物があったんです。それは紀元前125年頃のものと推定されました。つまりですね、イエス様が生まれる100年以上前の聖書がそのまま出てきたんですね。この聖書にはイザヤ書もそのまま残っています。多くの旧約の聖書はそのまま見られました。ここにそのまま53章あったんですね。つまり、間違いなくイエス様が生まれる前にこの予言はなされていたと確認ができました。1947年、現代に近い時代にそれが見つかったわけです。ですから、聖書は今もなお、このイザヤ書53章もそうですけれども、現実に来られた救い主メシアのことを現実その前から予言しており、そして現実通りイエス様は来られて、私たちの罪のために死なれました。ですから、それを信じて受ける人は、聖書の予言通りに祝福と恵みを受け、神様の命をいただけるということです。このイザヤ書53章で、私は、一つの、やっぱり、津田の思い出があります。 このイザヤ書53章の証でですね、村山兄弟、津田の古い信徒の方ですけども、本当に献身、仕事を退職されたとは献身され、そして教会の牧会もなさりました。津田の本当に今は天に召されましたけども、本当に素晴らしい制度です。その村山兄弟がなぜイエス様を信じたかというふうに証をされたときに、このイザヤ書53章を引用されました。私はイエス様が生まれる前にこの予言がなされているということを読んで、そして確かにイエス様はその予言の通りに私のために死なれたということを証しされ、私はこのイザヤ書53章が信じる大きなきっかけになりましたと証しされました。聖書は本当に信じたいという人にとって、真身にこれは私に関係があるのか、これは私にとって命を与えるものなのか、通って読むときに確かにそれに答えます。ベアの人々は、この素直だった。何よりもこの聖書を信じたいと願って読み、そして信じました。実は、この図とかですね、聖書はどういったものかっていうのは、あまり重要ではないです。変な言い方ですね。これはですね、言うたら聖書はこれほど素晴らしい書物であるというのは大事なんだけども、これは知識です。悪魔もこのことは知っています。どのように、どのお菓子がどんなふうにリンクしているのかは知っています。でもそれをあなたが信じるかどうか、そしてそれがあなたの人生にどんなふうに関わりがあるか、受け入れるかどうかは別物です。これを受けるならば聖書通りの祝福が訪れます。でも知識だけにとどめるならば、その祝福は単なる知識となります。今日の暗証聖句はここにあります。コロサイ 3-16 を暗証聖句として挙げさせていただきました。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。実はこの聖書の相互リンクよりも大事なのは、この聖書の御言葉をあなたの人生、私の人生にいかにリンクさせるかということの方が大事です。ベリアの人々は、この聖書の言葉を聖書読み、そして、これは私の人生とリンク。つまり、このイエス・キリストは私の人生の主ですと受け入れたということが大事なんです。ですから、理解する知識ではなく、それを、もちろん知識も大事なんですけども、それを受け入れる。聖書とリンクされるということが大事です。私はこの名詞を備えているときに、一つの、変な言葉というかが与えられます。それはこういう言葉です。証まみれ。証まみれ。つまりですね、聖書の言葉が私の人生でなっている。証。つまりその人の人生が証にまみれた。聖書は本当ですと人生であることが、神様にとって、本当に、一番大事な、この御言葉、キリストの言葉、あなた方のうちにやってたかに宿るようにしなさいという、本質であるというふうに語られたような気がします。その中でですね、アブさんが語ってくださったエピソードが思い出されました。アブさんは、多くのですね、尊敬すべき、生徒たちのことを明かしてくださいます。その中の一人のエピソードですけども、聖書の、その、まあ、老生徒、牧師先生ですけども、聖書の御言葉はですね、不思議な聖書だったそうですよ。御言葉に線が引かれ、その先生の印鑑、版が押されているんですね。アブさんが、これは一体何ですかと聞かれたときに、これは私の人生にとって、この御言葉が実際に起こった、体験した、私が間違いなくこれは私の人生で体験したことに反応しているんだというふうに言われたそうです。そしてその人の、その先生の聖書は、その線があり、版が押されている場所がめくればですね、たくさん出てきたということです。つまりその先生にとって聖書とは人生の証そのもの、証とリンクしている、その人の人生とのリンクで満ち溢れていくことです。どんなに聖書が、聖書同士がリンクしていたとしても、それを知識で知っていたとしても、それはその人にとってある面、意味をなさない知識にしか過ぎません。でも、それがあなたの人生にあって、この時に私はこの御言葉によって励まされ、助けられ、命を得たと。それがどれだけリンクしていくかのが大事です。ですから、私はキリストの言葉があなたのうちに豊かに宿るしなさいという言葉は、 あなたにとってどのようにこの聖書のことは意味があるか、私の人生にどのように関わっているかを、まあ、神様に聞いて、そして応答していくことが重要であることをお伝えしたいと思います。証まみれという言い方がどうかわかりません。で、ただ皆さん、本当にこう、神様の聖書は不思議です。実はこの聖書読んでくださったらわかるんですけども、半分以上、おそらく半分とは言わないとです。もっとですね、人の人間の失敗や愚かさで満ちています。神様は人の失敗を数多く書いています。どんなに素晴らしいと呼ばれたダビデ、そして預言者もこの人ほど素晴らしい、モーセ、エリア、その一人一人の弱さ、失敗が残されています。それは同じように皆さんが神様と共に歩むときに孤独になったり、辛くなったり、苦しくなったりしたときに、同じように共感し、あなたの人生にも神様が共に働きたいと願っていることを残すために書かれています。ですから、イエス・キリストであっても、ゲッセマネの外で涙を流して、イエス、神様、私は十字架にかかりたくありません。他に道はないんでしょうかと、嘆いたということが書かれています。イエス様が嘆いて、いつまでここに、この弟子たちの何度語っても、私のことはわからない。いつまで我慢しなければならないのかというイエス様の嘆きも残っています。それは、あなたたちの苛立ち、悲しみ、苦しみを神様はわかるということを残すために聖書に書かれています。ですから、それは聖人と言われた、綺麗な、私と関係のない人の人生ではなく、本気で神様と共に歩みたい。それをリンクできるように、そういうものを聖書に残しています。ですから、聖書を読めば、いかに人が愚かであって、またそこで神様は、どのように人の人を助け、励まし、そして生かしていくか。また何度も警告を、たとえイエス・キリスト、神を信じない人であっても警告を与えて、そして警告に応じない。だからこうなると。逆に、こんな王様をなんで神様憐れむのですかというような憐れみすら書かれています。それは神様が非常に私たちの人生は理不尽なことや苦しみに満ちていることを知っています。その中で、あなたと関わりたい。あなたの生きる道、あなたの生きる人生の中で聖書の御言葉は確かであることを示したいと願っているからです。ですから神様の御言葉を歩む中でですね、単なる聖書の知識と思わないでください。それははっきり言って無意味です。でもベレアの人が称賛されたのは、私はイエス様を救い主と信じたいが本当にどうかをもう一度確認したいと願ったんです。そしてそれを確認したときに主と受け入れたんです。それからおそらくベアの人々は大きく変わってきました。次に進みます。すいません。私の証ありますけども、どうしましょうか。これはですね、後にします。すいません。これ後にします。後半いきます。ところが、テサロニケのユダヤ人たちは、ベアでもパウロによって神の言葉が述べ伝えられていることを知ると、そこへ押しかけてきて、群衆を先導し騒がせてあります。これはですね、要するに、群衆、つまり神様と密接にコネクションしたいときに人々に、そうなってはいけない。まあ、要するに悪魔とかですね。まあ、いろんなもの、いろんな人たちもそうですけども、邪魔してきます。それがやってきます。だから平穏無事に神様を信じたら、イエス様は素晴らしいハレルヤというふうに歩めないということです。だからこのベリアンでも、先導して騒がせてイエス様を信じないようにそのまま神様の御言葉を信じて歩まないようにすることが起こるということです。それで兄弟たちは直ちにパウロを送り出し海岸の地を行かせたがシラスとテモテはベリアに残ったと書かれています。シラスとテモテは残りました。そしてベリアの人々を励まし助けました。必ず、 助け出が起きます。助ける人が残ります。助け出は送られます。天使たちも見えなくても、人とではなくですね、天使が助けることもあります。で、パウロに付き添った人々は彼をアテネまで連れて行ったとあります。そしてできるだけ早く来るようにというシラスと手元に対するパウロの指示を受けて帰っていったと後半に書かれています。私が特に後半心にこう止まったのはこれです。パウロはアテネに来ました。そしてパウロはこういうメッセージをシラスと手元に対して語りました。できるだけ早く来るように。つまりこのベレア、本当に聖書を素直に本当に信じて真剣に聖書と向き合う人々のところに、シラスとテモテはもっと留まりたかったと思います。この人たちを本当にもっと聖書、神様のことを励まして伝えて、もっと神様に近くを導いてあげたいと。でもパウロのメッセージ、パウロの指示はできるだけ早く来なさいということでした。それはこのベリアの人々にとってシラスとテモテ、分かりやすく聖書のことを伝えてくださる、聖書の言葉を言って励ましてくださる人たちが居続けるということは、実はあまり良くないかもしれないということなんですね。つまり、一人になる。教会に、今は皆さんは教会に集っていません。ですから、この人たちと同じようなことかもしれません。わかりやすいメッセージを伝えてくださる人が常にいるってことではないかもしれません。職場とかに皆さんが行くとき、いません、そういう人たちは。でも、そういうところだからこそ、本当にイエス様を主とした人たちが自分で神様に聞き、自分で聖書を開き、そして受け取って歩むときに、神様はあなただけの特別なメッセージや、特別な導きや、特別な、その場での神様の祝福を流したいと願っている、そのことが起こると。ですから、二人がずっとベリアにも、ベリアの人たちは、あなたたち二人がいなくても、自ら聖書を読み、神様を体験していくよって。あなたたち二人が居続けることが、かえって成長を邪魔してしまうんではないですか。もう早く戻りなさいということをパウロは言ったのかもしれません。他にもいろんなことが考えられます。でも、はっきりと言えることは、私たちは、ただ分かりやすいメッセージを人から聞くだけでは成長しないということです。それを受けて、私たち自身が神様に聞き、聖書を読み、そして私たち自身の物語を進める必要があります。戻ります。私の証ですけども、私は先週伊藤先生の、メッセージの中でですね、愛について語られました。愛は妬みませんと。でも妬みが起こっておりだした。で、愛についていろんな中で、聖書の箇所を私も開いたときに、愛について一つの箇所が特に心に留まりました。それは、愛は苛立つというところでした。私にとっては。愛は苛立たない。私は結構、せっかちなところありましてですね、結構苛立ちます。その日、聖書がメッセージ語られたその日も、多分議長としてですね、皆さんにもお話をしたと思うんですが、パソコンの調子がものすごく絶不調でした。むちゃくちゃに悪い。で、その日編集、メッセージの編集の時ですらですね、イライラの出しますけどね、イライラと。編集ができない。音声の編集の時に、急にダウンしてしまうっていうね、ことが起きて、編集しても消えてしまう。編集ができない。私はちょっとその時にですね、学校にちょっとどうしても行かなければならなかったんですね。だから早く行きたい。で、あまりにもダウンしてるので、もうまたかということで、もうこれは何かあるなということもあって、カッコさんがその時言ったので、ちょっと祈ってくださいということになったんですね。で、そうして当たると、非常にスムーズに来ました。神様はやっぱ機械もですね、用いられます。機械もね、悪魔はやっぱ使いやすいですね。気になるから、いろいろ機械が調子が悪いと。人の心がね、いろんな方に向くんですよ。だから、やっぱり祈って当たらないかなということで、私もそのように感じました。で、学校にそれから行ったわけなんですけども、平穏にこれ戻るって顔にしますよ。実際に、あと数時間、2、3時間は折れる。でも、この2、3時間何をするかというときに、神様にあってですね、一つしたいなと示されたのはですね、体育のために、運動場にラインを引くということです。うちの学校は、ものすごい人数いるので、 他の学校と違って、ローテーション方式なんですね。運動場が使える日、次の運動場が使える日、はい、体育館が使える日、そして常に一クラスで使うことはできない、必ず二クラス以上で使うというようなかなりの制約があります。で、だからですね、まあ、来週月曜日体育があるから、運動場に LINE がないから行こうということで気に入ったわけですけども、体育総合を受けるとですね、切開がないんですね。切開がない。ないな。だけど、別の運動場にあるのは分かっているんです。もう一つ大きな運動場があるんです。運動場、じゃあ、横断歩道で、車の、道路を越えて渡って数百メートル行けば大きな運動場があるんですよね。もう一つね。そこにはあると。どうしようかって。ね。でも、思った時にですね、私自身は、行こうと思ったんですね。で、運動歩道を渡って、運動場に行って、体育倉庫を開けて、20キロの切開を抱えて、よっからよっから運動場をもう一回、横断歩道を渡って、戻ってきて、ラインを引きました。二コート引きました。結構かかりました。1時間ぐらいかかりました。でも、私のここにはですね、喜びがありました。なぜか知らないけど、これは意味があると。で、実際ですね、次の月曜日に、体育あったんですけども、楽しく、まあ、ボール蹴り遊びとか、サッカーっぽい、まあ、2年生なんでね、サッカーっぽい遊びをしました。2コート引いたので、隣のクラスもそれですごく楽しみました。私にとってはですね、体育の授業は月曜日のその時間だけでその運動場を使うのは、だから終わりです。でも、その引いたラインっていうのがですね、結構役に立ってですね、火曜日、水曜日には運動場を見ると、眺めるとですね、別のラインが引かれてました。そのラインを元にして、コートの中にコートができてですね、おそらくこう、サッカーとかバスケとか、まあバスケっぽい、ポートボールとかね、できるようなラインがなって、さらに2コート増えて4コートになって、で、私が授業していると、運動場の外から子供たちの楽しそうな声が響いてきました。ですからそれは、他のクラス、他の学年にとっても役に立ったラインとなりました。私はそれを聞きなら、よかったと。神様の祝福が、その時だけではなくて、多くの人たちに流れたっていうことを感じました。私がイライラしながら、なんで僕がせないかんない。なんだ、もうラインがない。もうええわって思ったら、それまでです。でも、私は、ロークはしましたが、でもそのロークはなんかイライラじゃなかったです。自分がその時すべきことだったと思い、やったことは非常に役に立ちました。本当に益になりました。そして、月曜日来た時ですね、月曜日は読書の時間っていうのがあるんですね、朝。で、その時間に大量の土日の見なければないものを先生たち処理をするんですね。でも、金曜日に保護者から連絡があって、どうしても悩んでいる、こう、うちの子について、まあ、ここがあって、悩みを聞いてほしいというような、まあ、相談があったんですね。私はそのことを聞いたときに、月曜日のこの時間に聞こうと思いました。で、何人かの子を呼んで、話を聞いて、でもですね、1時間で終わらなかったです。ですから、まあ、先生頼みながら休み時間や、まあ、次の時間も、いや、実習体制を取りながら、話を聞きました。まあ、普段の私だとですね、前に戻しますけど、この時間見ながら、もうイライラ、これができん、あれができん、まあ、次に進めた。でもね、不思議ですね。なぜかイライラしない。まあ、いっかと、話を聞いてきました。そうなった時に、何が起こったかというと、その日の午後には、その問題は抱えて相談に乗っていた子たちの、まあ、関係が良くなってですね、まあ、笑顔で帰ってきました。それで1週間、金曜日見ましたけども、非常に良かったです。良い関係、平安になったというかね、長い間持ってた問題が、まあ、ここのうちが話せて、すごく友達の関係が良くなりました。私がやっぱりイライラしていると、子供たちにもイライラは多分伝わります。でも、まあいいかと、あなたたちの話を聞くことを優先するよと言った時に、確かにしなければないことは溜まっていきます。が、それ以上の喜びや祝福が流れたことを感じました。そして、溜まったものを処理するために、木曜日祝日、また学校に行くことになります。で、ああ、学校に行かなきゃいけない。でも、メッセージもあるな。どうしようかな。って悩むわけですね。でも、私自身はですね、結構、まあ、平安な部分で、アブさんにも伝えないかんけど、メッセージの概要を伝えてないからどうしようか。まとめ、困った。まあ、いっか。って思いながら、 なぜか教会に、ちょっと運動してから行こうかな、長くなるか、ってサッカーボールを蹴りに行くわけですよ。そうしたらですね、アブさんがちょうど出てきたことですね。どうしたのかなって来た時にですね、そこでメッセージの概要を相談するときになるわけですよ。で、あ、もういいよと。感謝だと。これね、メッセージの概要を打ってね、こう話してたらね、ロスがすごいですよね。でもね、ここで学校に行く前に、できて、ね、終わってしまうわけです。そして学校に行き、発表会に向けてですね、いろんな機材のチェックをするわけですね。そうしたときにですね、作ったはずの、このいろんな、まあ、子供たちの動画であるとそれが動かないんです。コンピューター動かない。うわぁ、作ったの動かない。これもう一回全部やり直しかみたいなことですね。まあ、すいません。イライラするわけですよ。ね。でも、イライラするところにですね、まあ、今週も日曜日もありましたけども、神さん祈るわけですね。神さん、これもう一回やり直したらとんでもないことになりますと。どうにかなりませんかと。うん、それで祈って、ちょっと調べると、電源プランとかね、そういうのがこうヒットするわけですね。まさかと思って調べるですね、パソコンの、学校のパソコンの電源プランがエコモードということになってるわけです。エコモード。つまり、電源を節約してパワーを落とす。そういうモードだったんですね。お前、実力をセーブしてるのかと。全力を出してないなと。それで、電源プランをエコモードから高パフォーマンスモードに移行しました。そうするとですね、動かなかったものがスムーズに動きます。トラブルが解消されました。神様ありがとうございます。その時に神様は私に語られたような気がします。電源をつないでいるということは、私、例えば人間であれば、神様、私とつながっていることだと。私につながっていれば、もうセーブする必要がないと。まあね、私につながっていない場合は、どんどんエネルギーが消耗していくから、こう節約っていうか考えなきゃいけないけども、私につながっている以上は大丈夫だと。そんな風に語られたような気がしました。ですから、パソコンがね、スムーズにことを通して、もういろんな時間も節約になりましたし、私自身も、ああ、大丈夫だということで、行きました。で、まあ、いろいろなことがあるんですけども、こういろいろね、あ、またかと、あ、また会かと。なんか土曜日もいっぱい会があったりの、いろいろ重なるんですね。忙しい時に忙しいことは重なるものです。でも、今週ですね、いろんなことがあったので、まあ、いっかと、神様は一番よくしてくださるということで、そのまま行きました。そうすると、確かに神様は祝福してくださって、なんとか導いてくださってます。今も語りながら、ああ、神様はこれでよかったんだと。うん、証もどんだけ語ればいいかよくわからなかったんですが、あ、まあ、これでいいかと。うん。神様が苛立たなかった。なんかね、で、これは私が御言葉にあって必死で頑張って苛立たなかったわけではありません。気持ちはね、苛立つんですよ。でも神様が不思議に御言葉に立とうとするときに助けてくれます。これは不思議です。御言葉は約束です。ですから、神様の御言葉を宣言するときに天使も働きやすくなるそうですよ。その御言葉を宣言するときに、その御言葉には力があるので、天使たちも号令をかけて動く。ですから私たちは、神様の御言葉に頼って、その道を歩もうとするときに、神様の助けを得ることができます。ですから不思議と私の気持ちは、本当に今週ね、苛立つことが少なかった。苛立っても、戻る。神様によって。で、なんかね、イライラしながらね、いけたんですよ。うん。同じことが起こるんですよ。でも、パソコンがですね、同じパソコンであっても、サクサク動くように変わったようにですね、モードが変えられるんですよ、神様によって。うん。ですから、私はお勧めします。皆さん、イエス様の言葉は真実です。それを豊かに宿るようにして、ぜひですね、証まみれの人生を送る方を選んでください。失敗もいいんです。失敗しても成功しても神様と共に生きるときにそれが益になります。宝になります。ですから、そのような人生を私はお勧めします。これ飛ばします。ぜひですね、イエス様、本当に神様の言葉は信頼ができます。聖書と自分たちの、私たちの人生をリンクさせてください。でそれをぜひ ベアの人々のようにですね、私の人生と関係がある。私の人生に神様は生きて働かれる。そのように聖書のリンクをぜひたくさんたくさんして証し守りの人生に歩んでいきたいなというふうに思います。で、お祈りします。愛するイエス様、あなたを皆をあがめて賛美をします。今日本当に聖書は真実である。そして一人一人の人生と結びついてくださるということを、お話しできることができました。どうぞ神様、今週1週間人それぞれこの人の数だけ神様ドラマがあると思います。ですからイエス様、あなたしかできない方法で、私は私なりに神様との御言葉を体験してきたことを少し明かしました。でも多くの人は多分証しがあります。そしてまた今週もドラマあります。御言葉と関係なく生きる場合は、そこに神様の助けを得ることがすごく難しいです。でも御言葉を宣言して、この御言葉に立ちますと言って歩むときに、神様はものすごく助けやすくなります。なぜなら神様の約束です。そして天使もそれを助けることができる。その働き手です。ですから主よ、どうぞ一人一人、この御言葉に立とうとする人一人を助けてください。そして確かに神様がそれぞれの人生に働いて生きておられるということを、多くの証を持ってその場所に臨み、神の祝福を一人一人の届くところ、余すところなく、主よ、その人々の届く、そのスペース、その場所、その領域に広げてください。神の国を本当に広げてください。あなたの栄光を表してください。イエス様の皆によって祝福してお願いします。アメン。